おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日はかなさんの片足立ちで大いに盛り上がったスタジオでございますが、
はい、
面白うございましょう。
不思議ですね。
うん、体の不思議さっていうのは
何かまだ自分の中にいろんな力が眠ってるんだなと思いますね。
年を取るとそういうことにいっぱい気づくようになりますよ。若さっていうのはやっぱりどっか一点をじーっと睨むっていうそういう時間なんでね。でも年を取ると老眼にもなったりなんかしてくるんですけども、
はい、
今私老眼鏡かけておりますが、最近やっぱり良くないなと思って、良くないなっていうかかけっぱなしはね。
私もそうなんですよ。
ああ、階段怖くない？
階段が
俺見ろ、
最近下る階段
俺見ろ怖くなったろ、
ね、頭での階段の降りと足での階段の降りが一致しないことがあって、
うん、
なんかちょっとこう、あれってなることがある。そうそうそうそう。
あれ、メガネかけるとなおさらひどくなっちゃうよ。
そうですね。
うん、だから、なるべく、メガネ外して階段を降りたりしようかなと。
はい。
今、視覚の話でありますが、これもやっぱり、触覚込みだよね。足の裏から入ってくる情報とか、ものすごく最近、存在にしてて、目ばっかりに頼るから、雪払いじゃないけど、昨日お見せしたように、力が入ってる、体の箇所から力を抜くと全然違う能力が発揮できるという、
はい、
触感を失うのはやっぱり触感から遠ざかっているからですよ。年をとっても恋をすることの重要さを説く方がいらっしゃいますが、勘違いした輩がパパ活などやって騒いでおります。それはそのようなことで取り返せる若さなどありません。
はい、
昔恋をしたことがある、その時の記憶を繰り返し思い出すことによってその感覚を自分の体の中に取り返すことができるんです。なくした触感を金銭で得ることなど絶対にできません。思い出に触れる、その思い出をしっかり心に据えることで人間は触感を失わずに自分のものにすることができるのです。
これはバイテツヤさん、
これは俺だな。こんなこと、
ね、
一応カッコつけて喋ってみようと思ったんだろうな。
はい。
いろんな実験がこの著作の中で取り上げられておりますが、終わりの章で著者の体験が紹介されております。これはね、本当にわかりやすい。今、俺カッコつけて言ったじゃん。それをこの本の書き手の方が、ものすごくわかりやすく、話してらっしゃる。ちょっとこれ、書き手の方もう一回だけ。食楽入門。中谷正史さん、筧康明さん、三原総一郎さん、南沢幸太さん、この方々がそれぞれに筆を取って書かれてるんですが、この書き手の4人の方の中で1人の方が子供の時の話を正直になさってるんですね。子供の時、小学校3年生だったそうですが、10を超える足し算ができなかったって。まあ数学が嫌いというか、はっきり言ってバカだったんでしょ、なんかね。ごめんなさいね、言い方悪くてね。足し算ができなかった。
はい。
うん。で、なんで10を超える足し算がこんなに下手だったのかっていうと、いつも足し算の計算をするときに、10本の指を使ってたんだって。だから、10本を超えると、
うん、
もうわからなくなって、何を想像して、11っていう数字をあれすればいいのか、なんか10本の指と誰か1人が1本貸してくれて、それに16足すと10本に6本とかどんどんややこしくなるっていう、その10本っていう想像力が自分の能力に蓋をしたんだって。で、親御さんがすごくいい方で、4年生になるとこの子供の著者を近くのソロバン教室に通わせたそうです。
はい。
そしたら二桁とか三桁ができるようになった。
おー、やっぱそうなんだな。
で、なんでかったら、ソロバンの玉で練習すると、頭の中で弾くんだって。
はい。
だからもう二桁から三桁、簡単にできるようになった。
うん、
そうですな。六足す九。これの場合は、まずは五を下ろして一を上げる。
はい。
それに九を足していくわけで、その時は、一を引いといて、横の10の桁を1個上げる。そうすると15が残る。もうすぐ指でできることなんですが、口で説明するとこんなに長くなる。
はい。
これと同じようで2桁、3桁ができるようになった。答えがいつも頭の中の ソロ版にちゃんと残ってるんだっていう。これは触感から入った計算方法だっておっしゃるのよ。なるほどね。触れることによって抽象を理解することができる。子供の頃に触感を通して理解すると新しい理解力を体の中に持つことになるという。触感を保持する、触感という才能を大事にしておくためには、このソロバンと同じで、恋に関しても、頭の中にソロバンを置くという、
はい、
そういう理解の仕方をすると、感覚、皮膚感覚、肌感覚をなくすことはありませんよという。
はい、
この続きまた明日のおネタの上で。